どうかペテロ第二の手紙3章1節のところをお開きいただきたいと思います。この1節のところは愛する人たちというそのような言葉で始まっています。ペテロがこの読者である現在のトルコのさまざまな教会の兄弟たち、クリスチャンたちを愛していたということは言うまでもありません。彼は主イエスキリストから特別な命令を受けました。私の羊を飼いなさいって。確かにその命令を彼は忠実に果たしていたわけです。場所は離れていても、この兄弟姉妹たちのことを彼はいつも心に留めていて、そしてこのメッセージを送ったわけです。彼らのことを愛するゆえに、ペテロは警告と勧めを与え続けています。なぜそんなことをしたのかというと、もう我々が学んできたように、この教会の中に偽教師たちが入り込んできたからでした。ペテロはこの2章を全部使って彼らの本性と、そして彼らの運命を明らかにしました。そして彼らの警告を発したわけです。こういった人々が教会の中にいるから、こういった人々が教会の中に入り込んでくるから、気をつけなさいって。どんな教えに惑わされてもならない。なぜならば彼らは真実を語っていないって。しかも彼らは永遠の裁きに向かってるんだということをペテロは明らかにしました。そして今度我々この3章のところを見ていくわけですけれども、ここでペテロは一人一人が惑わされないためにどうしたらいいのか、惑わされないための対策とでも言いますか、こういった偽りの教えに惑わされないための対策を彼は教えようとするわけです。まずこの1節のところ、また2節のところをご覧いただきたいんですが、この偽教師たちへの備えがペテロによって記されています。こうあります。愛する人たち、今私がこの第二の手紙をあなた方に書き送るのは、これらの手紙により記憶を呼び覚まさせて、あなた方の純真な心を奮い立たせるためなのです。あなた方の純真な心を奮い立たせるため、それがこの手紙をペテロが記した目的であったと、この一節が私たちに教えてくれます。ご覧になるように、私が今この第二の手紙をと、このペテロ第二の手紙の話ですが、その後見ていただくと、これらの手紙によりと、単数じゃありません、複数を使っています。ですから第一ペテロもそうだし、そしてこの第二ペテロも、これらの手紙が今お話した目的を持って記されたということがペテロ自身の言葉によって明らかです。何をペテロがこの教会のクリスチャンたちに望んだのかって、それはこの兄弟たちの心を奮い立たせることであると。で、確かに今から2000年前のメッセージである。でもね、今の私たちにとって、今のあなたにとっても、実はこのメッセージは非常に大切です。というのは、その当時も偽教師たちがたくさんいて、偽りの教えを教え続けていたわけですが、それは今も変わりません。いろんな教えが聖書の教えだとして教えられています。ですから私たちも同じように、このペテロのレッスンをしっかり学んで、自分自身をこういった間違った教えから守っていくことが必要なわけです。ペテロはこの読者たちの心を奮い立たせようとした。それが目的としてこの手紙が記されたと、そのように言っています。もうすでに私たちはこの奮い立たせるという言葉を学んできました。例えば1章の13節のところにも、私が地上の幕屋にいる間はこれらのことを思い起こさせることによってあなた方を奮い立たせることをと、もうそのことを我々すでに見たわけです。どんな意味があったのか。この言葉は目を覚まさせるとか、倒れたものを起こすとか、 心を奮起させるとか、そういった意味を持った言葉でしたよね。また実際にヨハネの6章の18節のところでは、この言葉を海を波立たせるなんていう、そういう意味でも使われています。ですからペテロがまずこのメッセージを読むときに言わんとしていることは、危険が迫っていることを彼らに知らせるために、その眠っている人たちがその眠りから目覚めて、そしてペテロと同じように危機感を共有するようにと。確かにそのことをペテロは望んでいるわけです。危険が周りにいっぱいあるから、うかうかしているとそういった教えに惑わされてしまうから注意しなさいって。しかしこのペテロの手紙を見るときに、ただ彼が言いたかったのはそれだけでなかったという、それだけではなかったということが明らかです。ペテロは確かにこの読者たちが自分たちのいる環境が、こういった偽りの教師たちが存在し、彼らの惑わしの中にあるということに気づいて、そしてしっかりと目覚めている必要があるんですが、それだけではないというのは、この一節の心を奮い立たせるというところの心という言葉なんです。私たちは心という言葉を見るときに、一般的にこれは行動をコントロールするところと、私たちの行動であったり、私たちの考えであったり、我々の計画等をコントロールするところ、ギリシャ語ではカーディアという言葉、そういう言葉が一般的にはこの心というふうに訳されて我々もよく知っているわけです。ところが実はこの心を奮い立たせるという心は、そのカーディアではないんです。別のギリシャ語が使われているんです。ディアノイアという言葉がここでは使われています。じゃあその言葉ってどういう意味なのかって。これは理性とか、また考え方とか理解力、また知性、つまり知性というのは物事を考えたり理解したり判断する能力の話です。また知力、こういった意味を持ったそういう言葉、ディアノイアがここで使われているんです。実はこの言葉は新約聖書の中に12回出てきます。その中の5回はここと同じように心というふうに訳されているんですが、1回は知力というふうに訳されているし、3回は知性というふうに訳されています。また思いというふうに2回訳されていますし、1回は理解力というふうに訳されています。ちょっと皆さんに思い出していただきたいのは、戒めの中で最も大切な戒めは何ですかとイエス様に問いかけたものがいましたでしょ。その時にイエス様がお答えになった答え、皆さんよく覚えてらっしゃると思いますが、それは心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、ここに今言ってることが記されているんです。心を尽くしっていうのはこのカーディエです。でも知力を尽くしてっていう言葉が今私たちが見ている言葉なんです。ですからペテロがここで言いたかったのは、行動をコントロールする心っていうよりも、私たちの理性であるとか私たちの知性である、そういったことを指してこのような言葉をあえて使っているわけです。ちょっとそれを説明する前に、この心に純真という形容詞がついてますよね。ただ彼は心と言わずに純真な心と言ってます。純真というのは虚偽のないということ、つまり嘘のないということです。悪い考えから離れているとか、悪、特に性的不道徳や異端の教えによって汚れていないといった、そういう意味があるんです、ね、嘘のない純粋な、悪い考えから離れている、悪から離れているって。ですから確かにペテロはこの兄弟たちの心が汚れていないんだと、そのように言うわけです。なぜなら彼らはイエス・キリストを信じる信仰によって、その心をすでに神によって清くしていただいてましたでしょう。皆さん、イエス・キリストを信じた私たちは何が神によってなされたか、我々のこの心が清くされたわけです。ですよね。私たちに新しい心が与えられた、これが救いです。 ペテロはここでこの読者たちに伝えたかったのは、この新しくされた心の話じゃないんです。この新しい心がもたらした、いいですよ、新しい知性であったり理性であったり、そのことを教えてるんです。つまり心が新しくされたことによって、我々クリスチャン一人一人は新しい知性をいただいた、理性をいただいた、つまり神に喜ばれる事柄が何であるかを判断し、それを実践することができる、そういう人へと我々が作り変えられたという話です。私たちは新しい心をいただいているから、その新しい心によって一体何が神の前に正しくて、何が神の前に喜ばれることなのか、それをしっかりと見極めることができる。こういった知性というもの、こういうものを私たちは神様からいただいているんです。ですからペテロがここで伝えたかったのは、あなたたちの心が新しくされたというよりも、あなたたちには新しいそのような知性が与えられた、ね、あなたたちは新しい心をいただいて、上に何が神の前に正しいのか、いろんなことを我々日々経験するわけでしょ。人からいろんなことを言われてみたりとか、人からいろんなことを、その悪い行為をされてみたりとかって、いろんなことを我々は毎日の生活で経験するわけです。その中にあって、一体どういう応答が神の前に喜ばれるのか、どういう態度でもってこの局面に接することが神の前に正しいのか、そういったことをあなたは判断することができるように変わったんだという話です。でなければね、パウロがこんなこと言いましたでしょ。神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために。神の御心は一体何なのか、すなわちそれは何が良いことで、何が神の前に受け入れられることであるか、何が神の前に完全であるのかをわきまえ知ることなど、一般の人にはできない話でしょ。このわきまえ知るっていう言葉は、これローマ書の12章の2節だということも皆さんご存知ですけど、このわきまえ知るっていうのは、それを確証するとか見分けることができるということ。つまりパウロがこの箇所で12章で、ローマ書の12章で言ったことは、あなたたちは一体何が神の前に良いことであり、何が神によって受け入れられることであるか、何が神の前に正しいのか、一体何が神の前に御心なのか、それをしっかりと見極めなさいと。そのことを命じたわけです。それは、それがあなたにはできるからです。救いに預かったあなたにはそれが可能なんです。だからパウロはエペソ人の手紙の5章のところでも10節に、主に喜ばれることが何であるかを見分けなさいと書いています。それができなければこんなことを命じることってありえないでしょ。神が見分けなさいって言ってるのは、あなたがそれを見分けることができるからですよ。ですからペテロが何をここで教えたかというと、彼はこの読者たちに感情的な覚醒を望んでたんではなくて、もちろんそれも少しは必要なんですけども、それよりも理性的な覚醒ですよ。つまりね、さっきもお話したように、私たちは毎日の生活の中でいろんな予期せぬ出来事に出会うわけでしょ、ね、なんでこんなことになったんだろうとか、なんでこんなことが起こったんだろうって、そういったことっていっぱいあるわけじゃないですか。で、そういう局面局面において、私たちは正しい理性を持って主の前に正しい判断をし、正しい行動をしなさいと、それをペテロは願ったんです。それがここで彼が教えることなんです。実はペテロ第一の手紙の4章の中でもこんなことを記しています。こうしてあなた方は地上の残された時を、もはや人間の欲望のためではなく、神の御心のために過ごすようになるのです。ペテロ第一の4章の2節のところです。今まで救われる前は私たちは自分の欲望のままに生きてた。でも救いに預かった私たちは今度は神の御心を求め、その御心に従って生きていくって。そういう生き方ができるんだということです。でもそのためには、 我々が常に一体何が神の前に正しいことなのか、その判断をしなきゃいけない。ですからこのペテロが教えているのはその心ですよ、ね、その知性において、その理性において、あなたが正しい判断をして御心をしっかりと見極めていく、その心が奮い立たされるように、その部分が覚醒するように、その部分が目覚めてて、どんな時でもその正しい選択ができるように、それがこの一節のところでペテロが教えることです。なんか分かりますよね皆さん、あなたも私も毎日の生活においていつもその選択の機会を神から与えられているんです、ね、神の前に偶然というのはありません。我々もいろんなことを経験する。でもその一つ一つのことが私たちに対するレッスンであって、我々一人一人その中にあって神が喜ばれることをしっかり見極めてそれを選択するかどうか。忘れてはならないのはその責任があなたにはあるということです。なぜならばあなたが神の前に喜ばれることを選択しなければ、私たちが生かされている目的である神の栄光を表すことはできないからです。いいです。神の栄光を表すためには神の御心に従う以外に方法はないんです。そのためには一体何が御心なのか、何が神の前に喜ばれることなのか、何が神の前に正しいことなのか、そのことをしっかりと吟味しながらそれを見極めてその正しい選択をすることです。まさにペテロが言わんとしたのはそういうことなんです。そういう人としてあなたがしっかりするようにって、じゃあこういった心を正しく保つ方法はどうしたらいいのかって。ペテロはこの彼らの純真な心を最善の方法を持って奮い立たせようとするわけです。一節見ていただくと、記憶を呼び覚まさせてと書いてますよね。記憶を呼び覚まさせることによってと、前置詞はそんなふうに訳せます。呼び覚まさせてと書いてますけれども、ここに記されている前置詞をそのまま訳せば、記憶を呼び覚まさせることによってと。つまりこの一節のところでペテロが言っていることは、じゃあどうしたら私たちの心がそのようにいつも覚醒した状態にあるのかって。そのためにはもうあなたがすでに学んだ真理をしっかりと思い出していることだ、それを忘れないことだって言うんです。記憶を呼び覚まさせることによってこれが可能になるって言うんです。だから彼が言ってることは、新しい真理を学ぶことよりももうあなたが学んできたその真理をしっかり思い出しなさいってと、この一節で彼は教えるわけです。で、彼らがしっかり思い出しておかなきゃいけないこと、忘れてはならないこととして、この二節のところにその指導が記されています。ちょっと2節ご覧ください。それは聖なる預言者たちによって前もって語られた御言葉と、あなた方の人たちが語った主であり救い主である方の命令と思い起こさせるためなのです。私たちの心がこのような正しい状態にいつも保たれるためには、間違いありません、しっかり御言葉を学ぶことです。御言葉から離れていてあなたの心を正しく保ち続けることなんて不可能です。そこでペテロはこんなこと言いましたでしょ。聖なる預言者たちによって前もって語られた御言葉って、この前もって語られたっていうのは、ね、実はこの時制は完了形を使っています。過去において語られた話なんです。つまり何の話かっていうと、聖なる預言者たちが過去において語ったって、つまり旧約聖書の話をしているわけです。で、完了形をあえて使ってるっていうのは、完了形っていうのは過去に起こったことの結果が今も継続してるっていうわけです。この人たちは過去において旧約の時代において神からのメッセージを語ったわけでしょ。で、そのメッセージは今も我々のところに届いてるわけでしょ。旧約聖書の御言葉を通して、しかも見ていただくと、聖なる預言者たちによってと、聖なるという言葉がつけられています。 これを強調しているのは、確かに彼らこそが神様から使わされた預言者であって、彼らは神からのメッセージを語った者たちだからです。偽預言者たちとは違うんです。彼らは偽りのメッセージを伝えてました。しかしこの預言者たちは聖なる預言者、神から使わされ神からのメッセージを語った者たち、その比較がされているわけです。あのバプテスマのヨハネの父親であったザカリアも、ね、神の約束を聞いたときに、男の子が生まれるって話を聞いたときに信じることができませんでしたよね。その結果彼は言葉が話せなくなってしまった。神の約束は、この生まれてくる男の子の名前をヨハネとつけなさいって、そんなのは自分の家系の中に一人もいませんでした。でも男の子が生まれたときに人々がどんな名前にしますかって言ったときに、あのザカリアは何て言いました？なんと書いたかと言ったのが正確かもしれませんけれども、ヨハネと書きました。その時に彼の口が開いて言葉が話せるようになったって。そして彼は聖霊に満たされて神様を褒めたたえるわけですけれども、その中でルカの1章の70節のところにその話が出てきますけれども、こう彼は言ってます。古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が話してくださった通りに、今私たちが見ていることと全く同じよ、ね、ヨハネの父のザカリアが言ったことは何かって、聖なる預言者たちの口を通して古くから神様が語っておられたって、はい、ですからこの2節のところでまず最初にペテロが教えていることは、この旧約の人々の話です、ね、旧約聖書のことです。それで続いて見てくださいます。あなた方の人たちが語った、今度は、ね、聖なる預言者じゃなくてあなた方の人たちが、十二使徒がいましたでしょ、その人たちが語ったメッセージなんです。彼らは何を語ったか、主であり救い主である方の命令を語ったんです、ね、彼らはその主の教えを受けてそれを語っていったわけです。人々に伝えたわけです。ですからこの後半の部分が何を指しているか分かりますでしょ。新約聖書の話ですよ、ね、ペテロはこうして、あなたたちはこの神様のお言葉をしっかり学ぶことが必要だって言うんです。この中に神の御心が記されているわけです。特に旧約聖書、新約聖書の中のさまざまな教えの中で、ペテロはその中であることを特筆しています。それは何かっていうと、キリストの来臨であると。キリストの再臨の話でしょ。キリストがこの地上に帰ってくるという話です。で、そのことをペテロはここであえて取り上げて、そしてこの二世教師たちが教えている教えがいかに真理ではないかということを明らかにしていくわけです、ね、だってこの後見ていきますけども、二世教師たちはキリストの来臨を否定してたんです。そこでペテロは、いや、とんでもない、だってそれは旧約の時代においても新約の時代においてもちゃんと神が語ったメッセージだから。特に皆さん、この新約聖書は全部で260章あります。いいです、260章です。マタイから黙示録まで260章全部であるんです。で、その中でイエス・キリストの再臨についての言及は318回あります。新約聖書を書いたその著者は9人です。9人ともすべてがイエス・キリストの再臨について言及しているんです。だから聖書を見たときにイエス・キリストが帰ってくるというのは明らかな話です。旧約の中でもそのことが明らかに示されているし、そして新約においてもそのメッセージが記されているわけです。ですからまずあなた自身の心を守るためにはしっかりとこの御言葉を学ぶことであり、そして次に言えることはね、皆さんいいです、その御言葉を決して忘れないことです。 2節のところに最後に主であり救い主である方の命令等、その後見てください、思い起こさせるためなのですと書いてます。実はこの2節の御言葉はこの思い起こさせるっていう動詞で始まってます。それが文頭に来てるんです。つまりこれが強調されてるんです。これが我々がいろんな誤った教えに惑わされないための鍵なんです。しっかりと御言葉を思い起こしなさいって、いつもその御言葉をしっかり心に蓄えて忘れないでって、私たちの弱さっていうのはどうでしょう皆さん。御言葉を一生懸命聞いて一生懸命ノート取るんですけれども、すぐに忘れてしまいません？どれだけの御言葉を私たちが自分の心に刻んでいるかって、正直言ってすぐに私たち聞いたことを忘れてしまうものでしょ。この御言葉をしっかり見てくださいよ。あなたの心が正しくあり続けるために、あなたが神の前を正しく歩み続けていくために必要なことは、あなたが聞いた神の真理を絶対忘れちゃいけないって言ってるんです。この神様の真理があなたの日常生活に反映されていくためには、あなたはその学んだ真理を常に反芻しながら、それを繰り返し思い起こしながら、しっかり心に刻み続けていくことです。この点において我々みんな神の前に悔い改めなきゃいけないんじゃありません？聞いてはいるけれどもすぐに忘れてしまう。いいです皆さん、我々の信仰の成長というのは神の真理を聞き、それを実践することによって成長していくんです。いいです。でも私たちは聞いたことをすぐに忘れてしまう。どうやって信仰の成長を期待します？信仰の成長はどのようにして実践できるの、どのようにして叶うのかということは聖書が教えてくれています。もう我々何度も何度も学んでいることです。御言葉を実践することなくして我々は変わってこないんです。ですからペテロが言うことは、いろんな間違った教えが入ってくる、特にこの主の再臨についている間違った教えが入ってくるって。でもそういう中にあって、常に何が神の前に喜ばれるのかをしっかり判断できるようになるには、あなたはいつも自分の学んできたこの神の真理というもの、それを忘れることなく心に刻み続けておくことが必要だって。御言葉を忘れるなって言ってるんです。その時に初めて我々は御言葉に立った生き方が実践できるんです。ぜひこのペテロが私たちに教えていることを今心に刻んでください。それしかないんです皆さん。そしてこのメッセージは2000年前に語られたんですが、今の私たちにも同じように大切な大切な御言葉でしょ、ね、ペテロがあえてこういったことを記したのは、繰り返しますけれども、こういった真理を惑わす偽りの教師たちがもうすでに教会の中に入り込んでいたからです。ですからペテロは彼らに関する警告と勧めを記しているわけです。さてこの3節のところからいよいよこの偽りの教師たち、彼らについての言及が始まります。ご覧ください。3節、まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時からこの方は何事も創造の初めからのままではないかって。必ず彼らが教会の中に入り込んでくるって話です。次のことを知ってなさいと、こういうあざける者たちがやってきて、そしてあざけるんですよと、そのようにペテロが言うわけです。この終わりの日と書かれてますけれども、この終わりの日っていうのは主イエスキリストの再臨の時です。そしてその再臨には裁きが伴うわけでしょ。その終わりの時、神様がイエス・キリストがこの地上に帰ってこられる時、 その裁きが神によって下されるとき、その時には何が起こるかって、あざける者どもがやってきてあざけるって、ヨブ記の18節のところにもそう書いてます。終わりの時には自分の不敬虔な欲望のままに振る舞うあざける者どもが現れるって、同じことを彼は言わんとするわけです。でこのやってくるっていう言葉ですけれども、あざける者どもがやってきて、このやってくるっていうのは未来形です。しかしもうすでにそういった人々が教会の中にいたということはもう我々知っています。つまり今もいるし、これからもそういう人たちの存在というのは否定できない。そういう人たちは常に現れるんだという話です。約2000年経った今でもそういう人々の存在を我々知っています。確かにペテロが言った通りです。で彼らがどんな働きをするか、3つのことをペテロは私たちに教えてくれています。まず最初は、彼らは言葉によって惑わすんだと書いています。3節のところに、あざける者どもがやってきてあざけりと書いています。どんな人々かというと、この人たちというのは神の真理をバカにし、神の真理に対して悪口を言う者たちです。なんでそんなことを信じることができるんだって、そんなバカバカしいことをよく信じてるなと、こういった人たちって今もいますでしょ。皆さんがイエス様のお話をなさったりして、ね、救いがあることも裁きがあることもお話したときに、多くの人たちはそれを心から歓迎するかというと、そうでない反応を示すでしょ。特に皆さんと親しい存在であれば、ね、あのペテロ、あのパウロが、ごめんなさい、パウロがアテネでメッセージをしたときに、ね、非常にこの優秀な学者たちに対してパウロはメッセージをしたわけですけれども、その時にこのメッセージを聞いた後、人々はどういう態度を示したかというと、死者の復活のことを聞くと、ある者たちはあざ笑いと書いています、ね、あざ笑ったんですよ。冗談言ってるかのように思ったんです。パウロの言ってることを全く信じることができない、バカバカしいって。そういった人々が悲しいけれども、今私たちの周りにもたくさんいるということです。でそういう人たちが登場するということ、それはもう旧約聖書の中にも記されています。いくつかの箇所は皆さんのノートにも書いておきましたけども、マラキ書の2章の17節のところ、マラキの2の17のところには、あなた方はあなた方の言葉で主を煩わした、しかしあなた方は言う、どのようにして私たちを煩わしたのか、悪を行う者も皆主の心にかなっている、主は彼らを喜ばれる、裁きの神はどこにいるのかとあなた方は言っているんだって。すごいこと言ったわけでしょ、ね、神に逆らう者たちが言うわけですよ。悪を行う者もみんな神様の心にかなってる、神はそれ見て喜んでらっしゃるって、ね、裁き、そんなもの存在するはずがないって、だって神は喜んでるんだ。こんな信じられないようなことを言う者たちが出てくるという話です、ね、こういった偽教師たち、ね、まさにここにあるように欺ける者たちというのは、ね、彼らは自分たちが真理を信じないだけじゃなくて、信じさせないようにと人々のうちに働くんです。また信じた者たちを何とか惑わして混乱させようとするわけです。この人たちは言葉でもって惑わすって。二つ目に、彼らは行いによって惑わします。もう私たちも、二章のところでも見てきたんですけれども、ちょっと三章の三節ご覧ください、今日のテキストね。自分たちの欲望に従って生活して出てきます。彼らは自分たちの欲望のままに生活する。欲望に従ってという、この従って生活するという言葉が出てきますよね、3節の終わりのところに。この従って生活するというのは、どこどこに行く、行くという意味だったりとか、旅を続けるという意味です。これつまりこの人々は欲望に従い続けるという生活を送り続けていると、そう言ってるわけです。 何があっても彼らが関心を持っていること、彼らの選択というのは自分の欲望の欲するままに生きていく、ね、まさにその旅を続けているって、そのように歩んでいくという話です。だからこの人たちというのは自分の好きなように生きていきたいって、自分の人生だから自分が楽しければそれでいいじゃないかって、そういう思いを持ってそういう歩みをしている人たちの話です。このあざける者たち、教会の中に入ってきて、そして惑わす、この後出てきますけれども、神の裁きに服する人たちですから、こうして自分たちのその欲望に満ち溢れた好き勝手な生活を持って人々を惑わすんです。でこういったことはもうさっきもちょっと触れましたけども、2章の2節のところに出てましたでしょ。多くの者が彼らの公職に習いって、そのために真理の道がそしりを受けるのですって。2章の13節のところからも同じようなことが記されてました。ですからこういった間違った偽りの教師たちは入ってきて、自分たちのそのような罪の生き方を持って人々が混乱するように、なんでそこまで聖書に忠実に従おうとするんだって、好きに生きたらいいじゃないって、我々が生きているように楽しいよって、こうして罪のまま生きること、ね、まさにそうして彼らは生き方を持って人々を惑わしたんです。で、なんでこんな生き方を彼らができるのかって、実はその理由がその後に出てくるんです。4節ご覧くださいます。次のように言うでしょうって、キリストの来臨の約束はどこにあるのかって、先祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないかって。この人たちはそのキリストの来臨が事実ではないんだということを4節のところで語っています。面白いのはね、この彼らのこの信仰って言っていいと思いますが、この信仰の根拠が一体何かって、この4節が我々に教えてくれるのは、何も起こってないじゃないって、創造の始めから何も起こってないじゃないか、キリストの来臨の約束がどこにあるのかって。先祖たちが眠った時から、先祖たちというのは旧約のそのイスラエルの勇者たちの話です。眠ったって、彼らが死んだ時から何一つとして物事変わってないじゃないか。でこういうふうに4節のところで彼らが言ったっていうのはね、当然彼らはこのクリスチャンたちが何を信じているのか、キリストが来臨するんだと、キリストは再臨されるんだっていうことを彼らは聞いていたんです。そしてクリスチャンたちは間違いなくそのように信じていた。ところがこのあざける偽教師たちはそれを聞いた上で、それを信じているのを見た上で、彼らをあざけるわけです。何をバカなものをバカなことを信じてんだって、なんでそんなことを信じられるんだって、だって今までの歴史を見たときに何も変わってないじゃないかって、そうして彼らはこの信仰者たちを侮ったわけです。で続けてみてください。5節の初めのところにこの人たちの間違いが出てきます。この偽教師たちの過ちです。こう言い張る彼らは次のことを見落としています。実はこの見落としていますという言葉が非常に面白い言葉を使っています。この言葉っていうのは、彼らが意図的に真理から目を背けるということです。イエス、ペテロがここで言ってるのはね、 こんなことを言ってる彼らはね、次のことを見落としています。つまりこのことを知らないでいるんじゃなくて、ここで使われている言葉っていうのは、彼らはそのクリスチャンたちが言ってる話を聞いたし、そして彼らがおそらく旧約聖書を使って神のメッセージを明らかにして、このように神が約束していると、必ず再臨があるし必ず裁きが来るんだという話を聞いたにもかかわらず、いいです、彼らはそれを見落とした。つまり自分の意思でそのメッセージに、その真理に背を向けたんです。それを表す言葉なんです。これつまりこの箇所が私たちに教えているのはね、なんでこの人たちが真理を聞いても信じないのかって、信じる代わりにこうして真理を信じている者たちをあざけるのか、それは彼らが真理を信じたくないからです。そんな人々ばっかりでしょ。でかつての私たちもそうでした。イエス・キリストの福音聞いたって、我々の中の誰がすぐに、もちろんそういうケースも神の御業であるでしょう、でも多くの者たちは神の福音を聞いてもそれがそんなに素晴らしいものとは思えなかった。その救いをいただく必要があると自分は思わなかった。違います。このあざける者たち、この偽教師たち、この真理に逆らう者たち、なんで彼らは真理を聞いてもその真理に逆らうのか、それが彼らがしたいことだからです。なんで彼らは神に従うんではなくて自分たちの快楽のままに生きていこうとするのか、それが彼らのしたいことだからです。結局そこに問題があるわけです。信じたくないから信じないんです。誰かのせいじゃない、その人の責任なんです。神の真理を聞いてながらそれに対して心を開こうとしない、それに対して心を閉ざしてしまって、私はそんなものを信じたくない、だから信じないんです。ペテロはそのことを明らかにしています。そういう者たちに対して必ず裁きがあるという話です。その続きをご覧くださいます。すなわち五節のところです。すなわち天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びましたって。何の話をしているかってこういうことなんです、ね、ペテロは何にも変わってないじゃないか、裁きなんかないんだと言い張る彼らに対して、裁きがあるんだ、これは現実なんだということを教えるんですが、まず最初に彼がしたことは歴史的にそれを証明しようとするんです。そしてペテロがここで言ってる出来事っていうのは、ノアの洪水の話です。いいです、ね。ノアのあの時代なんです。その時に何があったかっていうと、その時代にはもう天は古い昔から存在していたって言ってるんです、ね、だってこの文脈を見た時にここで言われているのはノアの洪水の話です。その洪水が起こった時にもうすでに天はその洪水よりもはるか前に神によって創造されていたって。じゃあこの地はというと、地は神の言葉によって水から出て水によってなったって。創世記の一章のところをご覧いただきますとね、まさにそのことが書いてます。創世記の一章の九節のところに、神は仰せられたと、天の下の水が一ところに集まれ、乾いたところが現れよ、この神のお言葉でもってその通りになったわけでしょ。そのようになったと9節を教えます。創世記の1章です。10節には、神を乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神はそれを見てよしとされたって。ですから、ペテロが教えるように、この地は神の言葉によって水から出てきましたでしょ。水に覆われていたところから乾いたところが現れたんです。水によってなったのであると。つまりここでペテロは、神は水を使ってこの地の起伏であったりとか、山があったり谷があったり、その起伏であったり風景であったり景色であったり、そういったもの、湖であったり海岸線であったり峡谷であったり、そういった全てのものを作りになった。それは今でも我々聞くじゃないですか、水の浸食によってなんて。確かにこうしてペテロは水によってこの地がそういうふうにできたんだと。 そしてその同じ水でもって滅ぼされたと書いています。当時の世界は、ノアの時代は、その水によって洪水に覆われて滅びましたって。こうして歴史的な事実を明らかにするわけです、ね、そしてその上で7節の初め、接続詞ご覧いただくと、しかしという言葉で始まっています、ね、しかしと。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているのですって。今の天と地は同じ御言葉によってって、ペテロが言いたかったのは、このノアの洪水による裁きを教えてくれる聖書の御言葉です。だって2000年前誰一人としてノアの洪水を経験していませんでしょ。どうして彼らがそれを知ったかっていうと、旧約聖書を通してですよ。今の我々と同じように、ね、ですからペテロはそう言ったわけです、ね、この御言葉によって私たちはこのノアの洪水のことを知るわけですけども、今の天と地はこの同じ御言葉によってこういう約束のもとにこういった結果を招くんだという話です。何があるかって、裁きが来るということです。しかもこの裁きについて2つのことを記してますでしょ。一つは火に焼かれるために取っておかれるって。次の裁きは水による洪水による裁きじゃないって。覚えてますよね。洪水が終わった後、神は虹を作って、もう洪水でもって水でもって人類を滅ぼすことはないって言われた。だからといって裁きは来ないんじゃない。裁きは来ます。今度の裁きっていうのは火による裁きだって。イザヤ書66章の15節や16節、またテサロニケ第2の1章の7節のところも、まさにそのようなことを我々に教えてくれます。ヘブルの12の29では、私たちの神は焼き尽くす火ですって。詩編の50編の3には、我らの神は来て黙っておられない、見舞いには食い尽くす火があり、その周りには激しい嵐があるって。イエス、次の裁きというのは火による裁きである。でこの裁きの対象は一体誰か見てください。不敬虔な者ども出てるんです。不敬虔な者どもの裁きとって書いてます。不敬虔な者たちって不信心な者たちです、ね、神でないものを神として崇めてる者たちです。神でないものを神として拝んでる者たち、また快楽よりも快楽を神よりも愛してる者たちです。快楽を神よりも愛してる。今も出てきたように、神に従うよりも自分の快楽のまま生きていきたい。また神を恐れない者たちです。神の約束を聞いても、神の警告を聞いても恐れようとしない。こういった人々に対して神は必ず火による裁きが来るんだということを約束しています。でね、7節のところにね、不敬虔な者どもの裁きで終わってませんでしょ。裁きと滅びとの日までと書いてます。滅びが出てくるんです。ある人たちはこれを見て、神の裁きがあって、火による裁きがあって、その人たちは焼けて死んで終わってしまう、亡くなってしまう。そうかというと違いますでしょ。裁きと滅びの日って書いてある。じゃあこの滅びの日とは一体どういう意味があるのかです、ね、この言葉をその新約の新約辞書というそういう辞書で調べてみると、この言葉にはこういう意味があるって、こういう解説をしています。これはただ単に存在が消滅するということではなくて、苦しみと死の永遠の状態である。ここで全てが終わってしまって消えてなくなってしまうという話をしてんじゃないと。このあと裁かれた後、その人は永遠の苦しみを経験するということです。それがこの滅びという言葉が持っている意味なんです。ですからもう我々はもう皆さんご存知のように、必ず神に逆らう者たちは神の前で裁きを受けて、その罪が明らかにされて、その結果彼らは永遠の滅びでしょ、永遠の地獄でしょ。そこから逃れることはできないんです。 昼も夜も永遠に苦しみ続けていくって。まさにペテロがここで火による裁きがあり、そしてその後その人たちは永遠の苦しみに至っていくんです。この最後の7節のところでペテロはこうしてこの偽教師たちに対して、あざける者たちに対しての警告をまた記しました。こういったことがこういう人々には約束されてるって。なんでこんなことをまたここでペテロが記したのかって、一つ言えるのはね、皆さんね、ペテロはまだこの教会の中に入り込んできたこの偽教師たちに対してもまだ救いの機会を与えようとするんです。どんな罪人であっても神の前に罪を悔い改めて救い主イエスキリストを信じるならば、その信仰によって罪が許されるんでしょ。これまでの間こうして偽教師として真理でないことを教えてきた彼らでも、神の前に罪を悔い改めて救いを求めたら救われるんですよ。おそらくこの手紙を受け取った読者たちはこのメッセージをそういう人たちに語ったかもしれない。教会の中でこのメッセージが読まれたでしょう。このメッセージを通してその教会の中にいるその偽教師たちは、あざける者たちはこのメッセージを聞いてどう思ったのか。でも少なくともペテロはこうして最後の最後まで救いのメッセージを語り続けたんです。それが私たちの務めじゃありません。皆さん、我々一人一人神の言葉をしっかりと心に刻んで忘れることなく、しっかりそれに立つことです。どんな時でも神の前に正しい喜ばれる選択が何かを考えて、そのように生きていくことです。そのためにはしっかりと御言葉が心の中に刻まれていなきゃいけない。いつもそれを反芻しながら自分の中でそれが消えてなくならないように。そうして私たちは兄弟姉妹を励ましながらそのように歩むことができます。同時に我々の周りにいるこの神に背を向けている多くの人たちに対してまだ救いを語り続けていくんです。私たちが天に上がるその日まで、私たちが天に上がった後、まだ地上に残っている者たちがいるでしょう。もし再臨がまだもう少し先であれば、どんなふうに残った者たちが先に天に召された者たちのことを言うでしょう。どんなふうに言われたいです。いい人だったとか頑固だったとかいろんなことを言うでしょう。でもこう思いません、皆さん。私の父親は、私の母親は、私のおじいちゃんは、おばあちゃんは、最後の最後までイエス・キリストによる救いを語り続けてたって。祈り続け、その救いのメッセージを語り続けてた。そんなふうにしてこの地上での歩み終わりたくありません。私はそんなふうに終わりたいと思います。ペテロはこうして最後までこの人たちに福音のメッセージを記し、警告を与え続けた。悔い改めの機会を与え続けた。どうかそのような務めをいただいている私たち、その務めをしっかりこの1週間も果たしていきましょう。御言葉を心にしっかりと刻んで、正しい選択を持ってこの救いを述べ伝えていく、それが私たちの歩みです。そのように歩んでいきましょう。父なる神様、この時間を感謝します。御言葉を心から感謝します。どうかあなたがこの愛する兄弟姉妹方一人一人のうちに働いてください。今日こうしてライブで放送を見てらっしゃる方もいらっしゃる。その一人一人にあなたが働いてくださって、それぞれの心をあなたが変えてくださるように、ペテロが望んだように彼らの心が今一度奮い立って、しっかりと終わりまで、あなたにお会いするその日まで、あなたの前に正しいことを選択する、そのような信仰者としてしっかりと歩んでいくことができるように助けてください。そして願うく私たちの愛する者たちが罪を悔い改めてこの救いに預かるように、主どうか憐れみを持って私たちの愛する者たちを導いてください。しっかりと良き証をなすことができるように、先に救われた私たちを強めて用いてくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。